こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ビジネスゲーム誰も教えてくれなかった女性の働き方は、長年企業で働き、その後に女性活用を専門とするコンサルタントとなったベティ・エル・ハラガンが、組織で働く女性に向けて書いた実践的なビジネス書である。現地は1977年に米国で刊行され、日本では翻訳再構成を経て広く読まれてきた。本書の中心的な比喩は、企業社会を能力だけで勝敗が決まらないゲームとして捉える点にある。誠実さや努力は重要だが、それだけで仕事の配分、評価、昇進が決まるわけではない。組織内の力関係、非公式な情報、人間関係、役割の境界を理解し、自分の目的に沿って行動する必要がある。本書は、女性の欠点を責めるのではなく、男性中心に形成されてきた職場の暗黙のルールを可視化する。古い時代性を含む一方、評価されにくい働き方を見直す視点を与える一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、企業社会をゲームと見立て、努力だけでは説明できない評価の仕組みを読む本書の出発点は、ビジネスを善意や勤勉さだけで運営される場ではなく、目的ルール参加者、利害が存在するゲームとして理解することである。この見立ては、職場を不誠実な場所だと決めつけるためのものではない。むしろ、成果を出しているのに評価されない、重要な仕事を任されないといった経験を、個人の能力不足だけに還元しないための分析枠組みである。企業では誰が意思決定に影響を持つのか、どの成果が組織の優先事項と結びつくのか、どの時点で情報を得て動くのかによって、同じ仕事の価値が変わりうる。従ってプレイヤーには担当業務を遂行する力に加え、場の状況を読み、自分の仕事を組織の目的へ接続する力が求められる。本書はルールを知らずに参加して不利をかぶる状態を問題にする、感情的に不公平を訴える前に、何が評価され、誰がそれを判断し、どのような行動が次の機会につながるかを観察する。この視点が後続する仕事の選び方、人間関係、自己防衛の議論を支えている。次に、男性中心の暗黙ルールを可視化し、女性個人の適応不足という説明を問い直すハラガンは、能力と意欲を備えた女性がそれに見合う職務、地位、収入を得られないことがある背景に、組織のルールを十分に知らされてこなかった事情を見る。ここでいうルールには、正式な就業規則だけでなく、誰に相談すべきか、どの仕事が昇進に結びつか、対立をいつどのように扱うかといった非公式の慣行も含まれる。歴史的に男性が多数を占めてきた企業では、そうした振る舞い方が男性の経験を標準として形作られやすかった。本書の意義は、女性に男性的な人格への同化を単純に進めることではなく、標準とされている行動様式が中立ではないと示す点にある。評価されない原因を遠慮深さや配慮の多さなど本人の性格だけに求めれば構造上の偏りは見えなくなる。リールを認識することは従うためだけでなく、距離を取るべき慣行や変えるべき制度を判断する前提でもある。ただし、現地の時代背景や性別役割についての記述には、現在の多様な働き方と合わない部分もある。読者は普遍的な組織分析と時代に制約された助言を分けて読む必要がある。さらに、何でも引き受ける人から脱し、職務範囲と評価対象を結びつける本書が具体的に警戒するのは、全てを自分で抱え込み、誰に対してもまんべんなく役に立とうとする働き方である。周囲を助ける姿勢そのものを否定しているのではない。問題は支援業務が自分の本来の責任や将来目指す役割を圧迫し、しかも評価の対象にならない場合である。組織の評価は多くの場合、本人のポジションに期待された成果を基準に行われる。そのため、担当外の雑務を大量に処理しても、重要な職務での実績や専門性が示されなければ、昇進や権限拡大には結びつきにくい。本書は、自分の仕事の結果が誰のためにあり、どの目的に貢献するのかを明確に把握するよう促す。実践上は、依頼を受けた時点で目的責任者、期限を確かめ、担当すべき相手へ適切につなぐことが重要になる。また断ることは協力性の欠如ではなく、優先順位と責任の所在を整える行為でもある。この論点は職場で期待されがちな補助的・課長的な労働が女性に偏りやすいという問題とも接続する。親切さを可視的な成果へ転換できるかを問う厳しいが実務的な助言である。そして情報と人間関係を、PB ではなく意思決定のための資源として扱う企業内での情報収集と人間関係づくりは、時に政治的で好ましくないものとして扱われる。しかし本書では、それらを仕事の質と影響力を高めるための不可欠な資源として捉える。正式な会議や指示系統だけでは組織の優先順位、進行中の変更、意思決定者の関心を十分につかめないことがある。早い段階で関連情報を得られれば、提案の準備、協力者の確保、リスクへの対応が可能になる。 重要なのは単に顔を広くすることではない。自分の仕事と関係する相手を見極め、その相手にとって価値のある情報や成果を提供しながら相互に頼れる関係を作ることである。本書のゲームという表現は人を操作することを推奨するものではなく、孤立したまま能力だけで勝負しようとする限界を指摘するためのものと読める。特に上司や有力者が何を成果とみなし、どのような形式で報告を受けたいかを理解しなければ良い仕事でも伝わらない。人間関係を情緒的な人気取りと混同せず、情報の流れと共同の設計として扱う点に本書の源氏家がある。最後に、敗北を自己否定にせず、配置タイミング影響範囲から次の手を考える。本書は評価や昇進をめぐる失望をただ忍耐で受け止めるよう求めない。仕事の結果は重要である一方、評価には人間関係、タイミング、組織内での立場、成果が及ぶ範囲も関わるため、望む結果が得られなかったことを全面的な自己否定に変えないよう促す。この考え方は責任転嫁ではない。自分が動かせる要素と現時点では動かせない要素を区別し、次の機会に向けて戦略を修正するための視点である。例えば努力量を増やす前に、その仕事が誰の優先課題に資するのか、決定者に成果が見えているのか、自分の権限に見合う課題なのかを確認する必要がある。評価されない仕事を抱え続けるより、役割に合う成果を選び、必要な支援や情報を得る方が有効な場合もある。こうした助言は、個人が制度的な不平等を解決すべきだという意味ではない。本書は不利なルールの存在を示しつつ、その中で無力感に陥らず行動する知恵を与える。現代の読者にとっては、個人の戦術と評価制度や業務分担を改善する組織的な対話を合わせて考える契機となる。結論として、本書は、真面目に働いているのに仕事の価値が伝わらない、担当外の依頼に追われて自分の実績を築けない、あるいは組織の判断に納得できず自分を責めてしまう人に適している。とりわけ企業で働き始めて数年が経ち、能力評価と職場で求められる振る舞いの間にズレを感じる女性には有用な観察枠組みとなる。管理職や人事担当者にとっても、誰が見えにくい仕事を引き受け、誰の成果が評価されやすいかを点検する材料になるだろう。類書には交渉術、リーダーシップ、キャリア設計を個別に説くものが多い。その中で本書は、職務能力の向上だけでは埋まらない組織内の暗黙ルールを、ゲームという率直な比喩で一貫して扱う点に特徴がある。古典であるため、性別を二分する前提や、米国企業の事例をそのまま受け入れるべきではない。それでも、努力と評価の間にある情報、人間関係、役割分担、自ら関係を言語化した価値は残る。助言を万能の処方箋ではなく、自分の職場のルールを観察し、選択肢を増やすための批判的な道具として読むと良い。ご支援いただける場合は、ベティエル・ハラガン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それでは。